FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今日は郷土資料館にやってまいりました。というのも兵庫県が、県内をいくつか あのグループっていいますか分けて、そしてあの兵庫の始まりというね、兵庫県はどんなふうに始まったのか、それはどんな歴史を持つのかというふうな、あの今そういう特別の催しをしておられます。でその一環に西宮市も参加しておりまして、郷土資料館はその兵庫県の始まりのところを関連して、その頃西宮はどうやったのかということで、兵庫県の始まりと西宮の始まりとこのくっつけて皆さんにご説明しようという特別の展示が始まっている、こういうお話聞きましたので、今日はあの郷土資料館にやってまいりまして、兵谷館長さんにその辺のお話をつぶさに聞いてまいりたいと思います。兵谷さん、こんにちは。
こんにちは。
またあのお世話になります。
よろしくお願いします。
今日あの来ましたのはあの兵庫県の主催する、はい、まあ、あの行事ですかね、はい、それに西宮市も参加して、はい、一緒にやってらっしゃるということ、はい、あの聞きましたけど、はい、兵庫県のやっているこの催しの名前は何て言うんですか。
は
い
は
い、
今回のタイトルは兵庫の津ミュージアム開館記念兵庫五国巡回展、はあ、兵庫県の始まりという非常に長いタイトルを付けさせていただいている展覧会になっております。
なんか兵庫の津という県の施設ができたんですね、
はい、そうですね、昨年の11月に兵庫の津ミュージアムというのが、はい、完成しまして、
そうですか、
はい、でその隣にさらに今あの秋の完成を目指してもう一棟、建物が建つ予定になっています。
どの辺にできたんですか。
そうですね、あの、まあ兵庫というだけあって、あの神戸市の兵庫区の浜の方に、はい、ございます。
あのもともとあの辺が、はい、まあ言うたら兵庫の中心やったわけです。
そうですね、
で今はもう三宮元町と言いますけど、はい、もっと西の方やったわけですね。
そうですね、
そこで兵庫県が、はい、まあ、始まった、
はい、
でまあそれに関わる、まあ、西宮のことについてもしようということで、はい、まあ、いろんなあの資料が展示されているんですけれど、はい、5つの国というんでしょう、はい、兵庫県。
そうですね、兵庫県の古いあの時代の行政区画として、うん、まあ、5つありまして、うん、まあ、西宮は摂津の国、
摂津の国、
はいはい、なんですけれども、
それからは、
はい、まあ、あの西のお隣の播磨の国、
播磨の国、はいはい、これ姫路の方ですな。
そうですね、はいはいはい、それから少し、北側に上がりまして丹波の国で、日本海行く田島の国、
ははは、
そして、南側の淡路と。
あ、淡路島、はい、
で五国、
はい、それが五国、
はい、で五国巡回展ですので、この展覧会は各国を一つずつ回っていくということ で、
ですか、
今回は摂津の国会場ということになります。
じゃあまあそれ の、 あの関わりがあるということで、西宮に兵庫県の資料も一緒に展示させてくださったということですね、はい、郷土資料館の展示室入って正面の大きなガラスケースのところに資料が並べられています。パッと目につくのは、はい、まずあの大きな額に掲げられた あの書なんですけど、
はい、
これは何と書いてあるんでしょうね、はい、
そうですね、大きく右から南の山のことぶきと、
南山ことぶき、
はい、
何と読むんでしょう。
そうですね、多分普通にお読みして南山寿と読むんだと思います。
それで言うわけです、
はい、
特別難しいことね、
はい、
でどういう意味でこんな字が書かれてるんですか。
はい、そうですね、実はこの文章を書いたのが、はい、兵庫県の初代の県知事であった、はい、伊藤博文の書なんです、ね。はい、
伊藤博文さんと言ったらもう日本中はおろか世界にも知れた人ですけど、
はい、
その方が兵庫県の初代の知事になられる、
はい、そうですね、
はあ、その方の書なんですね、はい。特別なんか南山寿というのは意味がありますか。
はい、こちらは中国の古典の司教の一節から取ったというふうに言われておりまして、はい、中国の南山が長い間崩れずに同じ姿をとどめていると同じように人がいつまでも丈夫でいるということを願う長寿の祝う言葉として言われているものなので。
なるほど、
はい、当時この書を書いた時に伊藤博文は63歳という結構今でいうと、まあ、ご高齢な年に入ってきて、
今やったらもう80代後半というふうな私と同じぐらいの年頃やったと思いますけど、そんな時に書かれた、
はい、
でも元気な字ですね。
そうですね、かなり力強い筆致だと思います。
けどその手前にも、はい、巻き紙で草書体でダーッと手紙みたいなものが置いてありますが、これは何なんですか。
これも同じく伊藤博文の書いた、まあ、書状で手紙になっています、
はいはい、
でこれはですね、まさしにその兵庫県が誕生するとき初代の県知事として就任した伊藤博文がその就任するした3日後に東条の北村慶次という方に宛てた手紙ということになっています。
3日目ですか、
はい、
すごいな、そんな時に書かれたものがここに出ている、その当時のことを思いながら読んだらあれかちょっと訳したものも、
はい、
そうですね、出てますから、
はい、はい、展示のそばにはないんですけれども、はい、手元に取っていただいてプリントで見ていただく資料がございますので、それと合わせながらちょっとなかなか崩し字なので読みづらいとは思いますので、そうですね、それと合わせながら解釈も書いてありますの で、
そうですか、
一緒に合わせてご覧になっていただければなと思います。ははは、
その当時がどんな時代であったかということが伺い知れるような文章だと思います。まあ、ぜひ見ていただきます。でさて他にこう資料として並べられているのは、はい、なんか設計図みたいなものが3枚ありますね、はい、これは一つずつ名前を教えていただいたら、はいはい、
今回その昨年の11月にオープンした兵庫の津ミュージアムは初代の県庁の後なんですけれども、
ははは、
それをまあもともとその県庁にする前は、
はい、
兵庫の津の金番所、いわゆる
お役所、
そうですね、
はい、
江戸幕府の役人が詰めるための、まあ事務室というか執務室だったわけですね、
うんうん、
でそこを改造して初代の県庁にしましたので、
うんうん、
その県庁にする前の、うん、金番所の時代のものの様子が描かれている絵図になります。
はあ、まあ、これ細い線ですけど、
はい、
部屋の間取りとか、
はい、
これ正確に描かれてるんやと思いますし、
はい、
割と分かりやすい図面やなと思いますね、
はい、
役所はこんな風になってたんやと。
そうですね、
ずいぶん大きな建物ですけど、
はい、
上に、
はい、
写真がありますでしょ、
はい、
初代県庁館と書いてある、はいはいはい、あれの写真とこの図面とは関係あります、はい、
そうですね、こちら の、 初代県庁館を、まあ、建物を再現して建てられてるんですけども、
はあはあ、
それを復元するときにこの絵図などを参考にして作られたというものになっています。
じゃあ今僕らの目の前にあるこの図面が、はい、たった一枚のペランとした紙やなと思いますけど、
はい、
ここから起こしてあんな建物ができた。
そうですね、
すごいですね、
はい、ですのでそれぞれの建物の写真の下に同じように平面図が上がっているんですけども、
はい、
絵図とこの手前の展示されている、まあ、和紙に描かれたものと比べていただくとほぼ同じ配置になっているのがお分かりになるかと思います。
はは、あ、そうですか、
はい、
ちょっと建物の名前だけでも教えていただきましょう、
は
い、
あ、そうですね、今初代県庁館の中にある建物なんですけども、
はい、
まず入り口のところに、
はい、
まあ、 門がありまして、
門がありますな、はい、大きな門ですね、
はい、そうですね、長屋門がありまして、でその中を入っていただくと、それぞれの金板書のための役員が勤めるところの部屋がありまして、
はい、同心屋敷って書いてありますな、
はい、あ、同心屋敷もありますね、はい、なので下級役人が詰めていた
あそこに、はい、まあ言ったら住んではったわけですね。
そうですね、はい、
住みながら仕事をするという役人がいたわけで、はい、でその次のところは、はいはい、船見番と書いてありますけど、はい、そうですね、
まさに兵庫の津は港のそばにありますので、はいはい、船の管理をしておく必要があるための、まあ、小屋がありまして、その、 船見番の小屋ですね、はい、それが再現されておりまして、あとは牢屋が実は
牢屋がありますね、
牢屋とあとお知らす のいわゆる判決を見渡すところ の、まあ、吟味場というのも再現されています。
牢屋もちゃんと実際に作ってあります。
あります、はい、
こんな形やったんやなというのが、たくさんの柱をいっぱい立てて隙間は空いてるけど、はい、外へは出られんというふうな、はい、いかにも牢屋というの分かりますな。それから取次所というのは何ですか、は
い、そうですね、取次所というふうになっていますので、これは多分一部分ですね、金板書なんですけれども県庁の室内になってますので、うんうん、人と人との面談する時の取り次ぐ場所という、場所として設定されている
もの。ここでまあ書類が整理されて、はい、行き先が決められたりするわけですな。はあ、お知らすっていうのがありますよ、はい、これ牢屋と続けて
そうですね、はい、
裁判するところ、
そうですね、
要は時代劇なんかでお知らせでたくさんの人が座らされてお奉行とやり取りをする、はい、ああいう場所だったわけ
です ね、
実際に困難があったんやという、はい、それも図面がちゃんとあって、はい、その図面に従って作られたっていう、そういう写真が出ておりますが、はい、まあすごいもんがありますな。これは西宮にあったんですか。
そうですね、北いただいた、はいはい、資料でして、も
ともとお預かりしているという、
はい、で、はいはい、でその後また最終的にはご寄贈いただいたと思うんですけれども、はいはいはいはい、個人の方からいただいた資料でして、
もともと西宮市役所にあったもんではなくて、はい、大事にお持ちになってた方から寄贈いただいた、
はいはい、
そうですか、
いただいたもの で
本当に貴重な、しかも珍しい、兵庫県がどうやって始まったかというその頃のことを物語る資料がいくつか出ていますね、はい、まあこういうことをめったに展示されないもんだと思いますから、
です、ね、
はい、兵庫県の誕生日はそもそも僕知らなかったですけど、はいはい、いつなんですか。
そうですね、パネルにも書いてありますように、はい、慶応4年1868年の5月23日が誕生ということになっています。書いてありますように当時の伊藤博文26歳で初代の県知事になったということ で、ね、でまあ、その後兵庫県庁も今の兵庫津から移って今の現在の中山手の方に、うん、まあ、移っていくので、そんなに長い間ずっと兵庫津にあったわけではないんですけれども、うん、一番最初には兵庫県も最初から今 の、 県南の形だったわけではなくて、西宮市も今の地域になるまでに何年かかかっているのと同じように、兵庫県も今 の県の県域になるまでには何回か段階を経て今のような形になっております。ですので最初はもう兵庫の津の周辺のいわゆる幕府領のところを中心にしたのが兵庫県の始まりでして、まだポツポツポツという形で領地があったというような支配をする場所は限られていたと。
なるほど。
その後に、まあ、廃藩置県があって実は兵庫県内はその最初の時は130くらいの領主がいて、うん、でそれのうち、廃藩置県によって30くらいの領主に減ったんですけども、それでまだバラバラという形になって、最終的に第3次の兵庫県の整理の時になって今の地域になりました。 なので、まあ、明治9年頃にようやく今の兵庫県の形が決定したと。
あ、そんなかかったんだ、
はい、
一番その県になった時その直前というのは一番最初お話しあったように、は 摂津の国、はい、丹波の国、淡路の国、播磨の国といろいろな、はい、あの国に分かれて、はい、5つの国に分かれていて、はい、それが統合されて兵庫県になった。
そうですね、全部が入ってるわけじゃなくて、その国も部分的な形で、
ああ
の、はい、割愛されているところもありますし、はい、
それはもうそうやけど、それまでの人からしたら大改革ですよね、
はい、そうですね、
はい、えらいことになったなって思うんでしょうけど、
そうですね、
しかもその初代の県知事になられた伊藤博文さん26歳やったんですな、
はい、そうなんです、
若い人を登用したわけですね、
はい、
そんな時代があったということが今日の資料を見せていただきながら分かった。今ちょっとまあ兵庫県の生まれた時の歴史を少しまあ話していただきました。これ西の宮はどうなんですか。
そうですね、あとはその今回こうあの出している資料で、うん、兵庫の津の金版書と、うん、あともう一つあの横に西の宮の金版書の絵図も並んでいまして、
は
い
は
い、
あ、これ西の宮ですか、
はいはい、西の宮 の、 あの役人のための建物が、まあ、今 の、 あの戸田町のところのあたりにあったというふうに言われていまして、
あ、そうですか、
はい、でもともとあの西の宮のこの地域は天ヶ崎藩の、
はい、そうですね、そうですね、はい、
それがあの松平さんの時の時代になって、はい、明和6年に挙げてということで、
はい、
あの天崎藩の所領があの幕府の所領になったということがありまして、
なるほど、
はい、この金版書という言葉もこれはあの幕府領なので金版書という名前になっていまして、もともと天崎藩の頃には陣屋というふうに、
陣屋ですね、
はい、言われていたものですが、はい、それがあの支配者が変わったので金版書という名前に変わったということです。
そうか、
なので兵庫の方も実は同じタイミングで上げ地となっておりまして、うん、兵庫の方も尼崎藩から幕府領に変わったということで、うんうんうん、非常に、まあ、あの兵庫とこの西宮の、まあ、状況というか、まあ、あの規模でいくとかなり兵庫津の方があの人口も2万人以上住んでいらっしゃったので、うんうん、多くてあの町としての規模としては大きかったんですけれども、まあ、経済的なあの基盤があの港町であったりとか町人たちがたくさん住んでいて経済的に発展したというところで、まあ、幕府領に召し上げられたというような経緯も非常によく似ているということで、今回その 似ている条件を持った地域で、はあはあ、あのその様子を見ましょうということで、はあ、この3点の資料を出させていただいて、はあ、ご説明をさせていただいているというところです。
なるほど、何々藩と言われた時には陣屋と呼ばれた役場が金版書という名前にか、
はい、
してそこにはあの奉行がいたと、
はい、
で大阪町奉行所というところからいろんな役人がこう、
は
い、来はるわけです
か、そうですね、はい、
頼木とか同心とかいうあの時代劇の役者たちが来るわけです、はいはい、それが月号台で来たんですか、
はい、そうですね、はい、月番という形で、はあ、あの大阪の奉行所の方から派遣されて聞いて交代していたということですね、
は
い、
もう僕ら考えたら今やったらね、あの西宮にいる、はい、例えば西宮市役所の条約さん、
はい
はい、あんたはここの与力になんなはれと言われて、西宮の条約が与力になってたという、はい、そういうふうな思いますけど、そうじゃなかった、全部大阪の奉行所からやってきてたという、
はい、あとその同心の方にさらに実機同心という形で地元にいる同心の方もいらっしゃったので、全部が全部来てたわけではなくて、はい、両方いらっしゃった。
なるほど、はい、ああそうですか、幕府はなくなりました、はい、で明治政府が出てきたできたわけですな。そっから兵庫県ができて、
はい、
兵庫県の中に西宮という、まあ、町ですかね、
はい、
どう呼ばれてたんでしょうね、西宮やっぱり町かな。
そうですね、あの西宮町っていう書いてある資料もあれば、うんうん、村と書いてあるものも
それもある、
はい、あります。
発見しない時があったわけです、
はい、そうですね、あとは、まあ、あの宿駅だったこともありますので、
ははは
この辺にも共通項があるというところで、ははあの今回ご紹介をさせていただいています。
でその後に明治9年になって、はい、鹿間郡とか、
はい、
あるいは田島丹波の豊岡とか、
はい、
あるいはあの淡路の東の方とか、はい、そういうところも兵庫県に一緒に、 入れていただいたという、
はいはい、それで今の県の背景の形に出来上がったということになります。
あ、兵庫県というのも、はい、廃藩置県ですぐに今の形になったわけじゃなく
ではないですね、
いろいろ紆余曲折を得ながら今の兵庫県ができたということですね、はいはい。それでまあ当然西宮もいろいろあって、西宮町というのに、はい、なっていったんだと、はい、いやいや面白い歴史を聞かせていただきました。先だってこの、はい、兵庫の津の、はい、県の行事の一環として、はい、プレラホールでね、はい、兵庫の津と西宮と、はい、で港と街道の歴史遺産というフォーラムが行われました、はいはい、でそこで兵谷さん、はい、講演をなさったという、
はい、
たった昨日の話ですけど、はい、どんなお話をされたか、
ね、
ちょっと聞かせていただけたらと思います、
は
い
は
い。
タイトルが、まあ、今回港と、まあ、その街道というところでお話をしましょうということだったので、はいはい、兵庫の津は兵庫の津ミュージアムの学芸員の方が兵庫の津の港と街道、はいはい、で私の方が西宮の港と街道ということで、はい、それぞれ個別の発表をさせていただきました、うんうんうん。私の方はもう西宮の分なので、なかなか今港町と言われても、海のそばだというのは意識があっても、かつてどういう、状態だったというのかをご存じない方も結構今多いですので、
はい、
なので、古代からの西宮の、港としての機能があった婿の港の話をまずさせていただきまして、
婿の港、はいはい、
でその当時は、瀬戸内海高校の一番、要の港と、これから大阪の浪速の方に入っていく手前の、重要な港として機能していましたという、古代の頃の、津戸の、港の話をさせていただきました。
それから後にだんだんこう西宮の港も変わっていったわけですか？
はい、そうですね、はい、津戸の港がですね、おそらく川の堆積とかでですね、港の機能をしなくなって埋まってしまって、で少しその東側に今津というニューポートができて、
はいはい
はい、でその今津と、あと後の西宮港からは江戸時代以降は樽海船が出版するような港でしたというようなお話をさせていただきました。
じゃあその近世で西宮港とか今津港とかが、はい、流行ったといいますか、盛んだった頃に、はい、例の樽海船、
はい、
これお酒積んで出て行ったと、はい、ここのことですね。
そうですね、
現代になって西宮港がヨットハーバーになりました、はいはい、今もそうですけど、はい、こうなりますと全く昔の面影がなくなって、はい、それから西宮の街道ではどんなお話やったんですか？
はい、そうですね、はい、やはり西国街道という、京都から、太宰府までつながる、古代の山陽道の大きな道の話をさせていただいて、であとは大阪の方から、西宮を経由して、中国方面に行く中国街道というのが摂の国絵図に大きく太く描かれている街道がありますので、その大きな街道の話と、あともう少しですね、市内にいくつか参詣道として移動していくような道も少しありますので、そういう例えば兜山の観音寺を目指すような道であったり、はいはい、あるいは門戸薬人を目指すような道だったりということで、いくつかの道標が残されているというようなお話を合わせてさせていただきました。
我々今街道という言葉を使うとしたら、はい、一番よく使うのが西国街道ですよね、はい、国道171号線という人よりも西国街道という人のが多いんちゃうかなと思います。それから山陽街道ですか？
はい、そうですね、山陽道はそのもっと古い古代の頃にのなんですけれども、なかなかこう表現が難しくて、でよく西国街道の起点を西宮神社っていう場合もあるんですけれども、でもそこは逆に京都まで行くための京街道ではあるんですけれども、
そうです、ね、
西国なので西宮が終わりではなくて、さらに西までつながっていく、
ね、
はい、道だということがありまして、
ね、はい、山陽街道については、はい、西の目はその要衝であったということですね、
はい、そうですね、はい、
それから中国街道、
はい、
これはあんまり、はい、使いませんな。
そうですか、大阪を出発して、で同じように西宮を経由して、多分途中からは横道のところで合流しまして、
はいはいはい、
そして同じルートを通って西国の方に抜けていく道ということになります。
そしたら僕らが小さい時から言うてる、はい、旧国道、
はい、
あれがそうなんで、
そうですね、
あ、我々、まあ、西の宮の人間は旧国道旧国道って甲子園球場のちょっと北側を東西に通ってて、それがずっと今津を通り西宮神社まで続いていくという、はい、あの道、はい、我々は、まあ、あの旧国道と言ってました、はい、これは、まあ、正しくは、中国街道、
そうですね、はい、
まあ、有馬街道とおっしゃったと思うんです、はいはい、これはどんなとこなんですか。
そうですね、有馬街道の、まあ、起点は西国街道のところから行きますと、はい、この上馬神戸女学院の南側のところに道標があって、そこから、はい、あの、いわゆる神戸の有馬温泉湯山まで行くための道が通じていたということです。
はい、もうあんまり今それを言いません
ね。そうですね、もうあの違う道で皆さん動かれますし、す、ね、あのこの街道が難しいのはだいたい行き先を関して名前をつけるので、うんうん、有馬街道もたくさんのところの道が有馬街道って言われることになりますので、はいはい、そこの一つとして西宮からは、まあ、そのちょうど西洋街道から分岐して有馬に向かう道があったということになります。
そういうあの大きな街道でもね、はい、宿駅というのはめったにないと思うんです。
はい、あのそうですね、あの一応そのあのもともとその古代から馬屋の制度っていうのがあって、うん、それぞれあの馬はずっとその道を走り続けることができませんので、途中途中でその馬をこう乗り換え、牛を乗り換えしながら伝達していくという必要があったので、
その疲れますもんね。
そうですね、その、 あの牛馬を、まあ、あの蓄えておく場所が、まあ、宿だったということになります。
で、そういうのは公的な場所でしょうから、はいはい、あの勝手にうちは宿駅やとは言われへんだと、はい、そういうのがあったのは西宮ではどこなんですか。
そうですね、はい、あの西宮町とあと北部生瀬のところが、はい、2箇所宿として江戸幕府から指定を受けておりました。
あ、有馬へ抜けたり、はい、兵庫県の北の方へ抜ける、はい、あの大きな道を通っていく時に、はい、あそこで馬が交換されたと、はい、西の目の場合は大阪や神戸からこう通ってきて西へ東へ通っていく馬が西の宮で交換されたというわけですな、はい、まあこういう宿場、宿駅なんていうものが正式に置かれているところっていうのは、まあ、あの大きな町ということになると思います、はい、参拝の道のも昔はあったんやないですか。
あ、そうですね、はい、あの市内の信仰の道というものが、はい、あの市内に2つほどありました、う
ん、はい、西宮で有名な参拝の道ってどんな道ですか。
そうですね、皆さんがよくご存知の兜山観音寺、
はいはいはい、
こちらに行くための道であったり、
はは
で、あとは、まあ、あまり書かれてなかったりもするんですけども、あの清志高人とか中山寺とかの方に向かわれるような参詣道も、うん、まあ、ありましたが、割とあの重複するところもあったりしまして、一部有馬街道とかぶっているようなところもあります。
そうか、そうか、そういうことでしょうね、はいはい、今日は郷土資料館にお伺いして、館長さん、あの兵谷課長さん、今やっておられる展示の話、これはまあ兵庫県の始まりというところ、それで兵庫県がどうやって始まったかという歴史と、それに関わる西宮の資料、古い建物の、図面であるというようなものもお見せいただきました、お話しいただきました、まあ、それに関わって少し、違う西宮の港、西宮の街道、それから宿駅、お宮さん、お寺へ参る参拝の道なんかについても、古い歴史をお話しいただきました。兵谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。